そこの草を一生懸命買ってくれました。まあ、来るたび草を買ってくれているので、あんたそんな小さい体で大丈夫って言ってたけど、ちょっとやっぱりあんまり根を詰めるとね、体を壊すので、皆さんも自分と相談して交渉してください。本当に感謝です。そういう中でですね、私もちょっと悪かったんです。疲れて、目は疲れてね例えばラブソナタから牧師会、それの祈りの報告書、課題の報告書、それから牧師会の議事録で、そういうのをもう忘れてしまうんで、もう次の日に全部作ってしまったんです。もうこれが年のもんですからと言ってはいけませんまだ若いですけど目が疲れまして、ちょっと本当に気分の悪い思いをしましたが、そんな中で私どうしてこんなに幸せなんだろうかなと、もう感謝でたまりませんでした。もうだってイエス様がいつもいてくださって、私のなすことすること全てもう疲れてきついのでさえも、
イエス様がご存知だ、
イエス様がそばで見ててくれる、もうあんた大丈夫かいって言ってくれる。もう本当直美さんがあんなに強いのも、この間奉仕してくれた姉妹方が強いのも、みんなイエス様が横にいてくださるからだね。でそんな中で私一番愛されてるなと傲慢にも思いまして、えっちゃんが今手を挙げてます。もう私が一番で、みんな言いましょう、私が一番愛されてる、もう祈りと笑いしかありません。もう声がこんなのも感謝ですもうおかげでみんなが悪くない、大丈夫と優しくしてくれます感謝です。ということで今日は実は先週からのずっと今ヤコブのところに行ってます旧約聖書のお話ですが、ちょっとやはりですね、神様の思いってすごいんだ、神様の計画ってすごいんだということをやはりちょっと御言葉で探してみました。エラ姉妹の一番好きな神のなさることは時にかなって麗しいという言葉もそのうちの一つですね。そして今日読んでいただいたイザヤ書もそうなんですね。我が道はって、やはり我が計画はですね、私たちの思い、私たちの計画はあなた方の、それは神様の計画、神様の道はあなた方のそれとは違ってるんだっていうんですね。そして天が地よりも高いように、私の道はあなた方のこの思いや計画をはるかに超えて、あなたたちの思いよりも高いんだよと言ってくださってるのはここですね。それからちょっと箴言を開けてみたいと思うんですよね。箴言、899ページを見てください。899ページ私も開けるかな。そこにですね、箴言にはね、いろいろこういい言葉があるんですよ。この16章のですね、1節からちょっと4節まで読んでいます。心に測ることは人に属しですね、下の答えは、しかし答えは主から出るんだ、主の心だけがなるんですね。人の道は自分の目にことごとく潔しと見える、しかし主は人の魂の方を測るんだ。心が潔い、私の人間の思いよりも神様は私の魂の奥底どん底をちゃんと見てくださっているということですね。あなたのなすべきことを主に委ねよ、そうすればあなたの測るところは必ずなる。ハレルヤ。主はすべてのものを各々その用のために作り、悪しき人も災いの日のために作られた。私たちにとって災いの日、もう苦しいことがある日、しかしその日も悪しき人も、私たちが嫌だなと思う人も、その日のために主が設けられたんだ。それはあなたのためなんだ。もう最善のことが最高のことが起こるために、あなたが主を崇めるために 今日も本当に久美子姉妹が言ってました。私たちがこのことによって主をあがめることができる。私たちはこの病によってもっと主を深く知ることができる。私たちにできることは主をあがめること。私たちを本当に幸せにしてくださる主こそあがめられるものなんですと言ってますね。それからその後903ページにしてみますと、19章の21節読みますね。人の心には多くの計画がある。道がたくさんあるんです。思いがたくさんあるんです。ああしようかこうしようかと毎日考えるんですが、その中で神様のしかしただ主の御胸だけが固く立つ。他のものは虚しいですね。イエス様のこの思い、これだけが固く立つんだ、もう成功するんだ、それは主の御心だけだとおっしゃるんですね。この言葉は本当に感謝です。伝道の書といい、この箴言といい、イザヤ書といい、神様のお言葉って本当人の口を通して私たちに教えてくださっているものですが、これが本当に私のために与えられた御言葉であるということが本当に感謝ですね。今日は人の思いをはるかに超えて、この今までずっと旧約聖書を読んできましたが、いつもそうです。いつも神様の御心によってみんな歩んでこられたんです。すべての思いは神様から与えられた思いであり、すべてなってきた、成功してきた道は神様に教えられて歩んだ道であったということですね。そのことを覚えて、今日のヤコブのところを創世記の29章を見てみたいと思います。今日はですね、29章と創世記の29章と30章の24節までをちょっと神様にまた教えていただきたいなと思っています。旅に出ました。ヤコブはイサクを騙し、エサお兄さんから祝福を取り上げ、またエサオから逃げ出すために旅立ったわけですが、しかしこの旅立ちもイサクによって祝福されました。神様はアブラハム、イサク、ヤコブと自分を継ぐ、祝福を継ぐものとして本当に認めていてくださったんだなと思います。そしてイサクに祝福されてヤコブは旅立ちました。そして、先週はこのヤコブの階段、天使が上り下りするというところを学んでみたわけです。そして、ヤコブはこの石を建てたこのベテルで、主に誓いました。もうあなたが私にくださるもののすべてのうち10分の1はあなたに必ずお返しします。これがもう10分の1返金の始まりというべきか、一番古いのはアブラハムがあのメルキデデクに10分の1を捧げたところですね。そしてここにまた出てきます。私たちはだから返金と言いますね。10分の1は献金ではなくて神様にお返しする分、返金というふうによく言います。それはここから来てますね。そして29章に入りますと、ヤコブはその旅を続けてとあります。もう気持ちがもう心が軽やかですね。もうスキップをしたような思いでヤコブは旅立っていったんです。これは足を高く上げる、この続ける旅を続ける、足を高く上げて旅立つという意味があるんですね。同じ言葉でもいろいろ意味があって、これはあの杭を引っこ抜くだとか、そういう意味もあるんですが、ここは高く上げる、足を上げる、上げて歩くという意味があるようですね。そしてパダン、アラムへ行って、 リベカお母さんのお兄さんのところに行ってその娘を嫁にしなさいと言われたヤコブですから、うん、その井戸のある腹の地までたどり着いたわけです。そこでですね、ラケルと出会うわけなんです。自分の妻とする人と劇的なここに出会いがあったわけです。で、神様からお知らされて歩んでいくときにこの素晴らしい出会いが起こっている。まだ結婚なさってない人がいましたら神様にこの出会いを祈ってください。私もラケルに会いたい、私もヤコブに会いたいと言って祈ってみますと神様は必ず与えてくださるわけですね。そしてここに井戸がありました。井戸に、こう羊に、水を飲ませるためにこう3チームぐらいのこう羊がこうあったわけですよね。でヤコブはこの真っ昼間暑い時に、まあ、なんで今頃羊を集めて、水を飲ませるんかなとこう思って、私たち早く水飲ませても早く草を食べさせに行きなさいよって言ったんですが、いやそれができないんですよ。ここには井戸にはイエス様を葬ったお墓と同じですね、大きな石があって、それを転がさないと羊たちに水を飲ますことができないんだ。で、今からそのラバンの娘のリベカが、リベカではなかったラケルがここに来て水を飲ますんだ。で、その前に、ヤコブは聞くんですね。あなたたちハランから来たんですか、じゃあラバンという人は元気ですか、うん、この口語訳はね、なんか無事ですかとか書いてるんですが、無事ですかじゃない、お元気ですか、元気で過ごしてるんですかという意味ですね。元気ですよ、もうすぐ娘が来ますよ、ここに羊に水を飲ませてきますよ。ヤコブはびっくりしたでしょうね。ここに来て急に娘と会えるわけなんですね。すごいですね。本当に、私たちの神様が与えてくれる妻を神様がここでこの井戸のほとりで会わせてくれるわけですね。そしてこの十節を読むと面白いんですね。ヤコブはこのラケルに、会った時にですね、母の兄ラバンの娘ラケルと、でまた母の兄ラバンの羊と見た、でまた母の兄ラバンの羊、もういかにリベカが大好きだっていう、もうお母さん大好き人間のヤコブなんですね。もう男の子は特にそうですね。お母さんがもう愛しくて愛しくてたまらない、もう世界中の誰よりもお母さんを愛する、そのようなのが男の子ですね。だから嫁と姑がうまくいかないという話もあるけれども、そこにイエス様が入ってくださったらそういうことにならないんですね。まず一番愛すべきイエス様がいて、一番愛してくださるイエス様がいることによって家庭が円満、嫁と姑も本当に仲良く過ごすことができるわけですね。で、この次のページに行きますと、ラケルにも口づけしたんです。これが愛情というよりか、このラバンの娘に会ったという喜びですね。もう声を上げて泣いたと、なんと泣き虫なヤコブでしょうか。泣いた、今日は敬老の日の敬老会の日ですが、教会でもよくこの敬老の日だとか母の日だとか父の日だとかおめでとうと言ってお互いにこう祝うわけですけれど、やはり信玄にもありますね。孫は年寄りの冠だ私たちの冠、孫らしいですよ孫がある人は感謝ですね。そんなんでですね、ラバンには16節いきます。ラバンには2人の娘があった。姉の名はレアといい、妹の名はラケルと言ったわけです。ラバンに2人の娘がいたわけですね。他に男の子もいたんですけど、ここでは男の子の名前は出てきません。また後で、出てきます。ラバンには2人の娘があった。一方はレア。17節、レアは目が弱かった。 あの悪い方だとレアは目が弱々しかったとか、目がこう悪かったとか、そういうふうにこう弱かったとか書いてるんですけど、もっといい方に訳すとですね、レアの目は優しかった、優しかった。まあ本当にもうお父さんとしてはこのレアが可愛くてたまらなかったですよ。なんだって長女ですからね。目しか、お父さんにしてみたら、レアは目しか褒めるところがないから、ここのレアをの目をこうだと言って、ラケルは美しくて愛らしかったと言ったこの言葉は 誰の基準でこういうふうに言ったんでしょうかね。まだヤコブは見てませんから、ラケルしか知りませんから、一目惚れしたわけです。それほど美しかったんですね。こうしてみるとアブラハム、イサク、ヤコブの妻たちは皆美しいですね。皆美しいんです。でラケルも美しかったんです。しかしこのラバンから見て、このラケルに劣る容姿、また要望しているレアをやはり嫁がせないといけないというお父さんの深い愛が あったんだと思うんですね。それとですね、ヤコブはラケルを愛したので、私はあなたの妹娘ラケルのために7年あなたに使いましょうとヤコブは自分から言ったんですね。7年間ただ働きしたんです、ラケルをめとるためにですね。でラバンは多分考えたと思うんです、これはいいやつが来たな。他の男にめとらせるよりもこのヤコブにめとらせる方が私のためになるかもしれないと考えたかもしれないね。そしてヤコブは7年の間ラケルのために働いたが、彼女を愛したのでそれがただの数日のように思われたというんですね。でその前の19節のラバンがですね、彼女を他人にやるよりもと書いてある、ラケルって書いてないんです。 ラバンのちょっとずるいところですね。ラケルって言ってないんです。自分が約束をもう守らないということは、ここからもうラバンの腹積もりなんです。もう決めてるんですよ。レアが一番に嫁さんに行かんと、もうラケルがここで嫁いだらレアはもう誰ももらってくれないかもしれないという、愛するお父さんのこのレアを愛する思いとからヤコブを騙して、この二人をヤコブに嫁がせようという思いと、そして、このためにただ働きをさせようという思いと、このラバンはすごいですね。騙すわけです。でヤコブはお父さんを騙してきましたけども、お兄さんも騙したですね。お兄さんは騙したというか、欺き、そして、長子の特権を取り上げたんですが、このヤコブがここに来て初めて自分が騙される目に遭うわけです。よく作詞は作詞、作に溺れるという言葉がある通り、作に溺れる。であんまり策を立てすぎるとですね、これ人間の、今日一番最初言いました、人間の計画はいくら立てても、もういくらああしようこうしようと思ってても、神様がこれをするって言ったらそれしかならないんですから、私たちがいくらこれをしましょう、あれをしましょうと言ってもその通りにはならない時に泣くのは自分なんですね。で策を練る時はやっぱり自分の策は、まあいい加減に言ったら悪いですよ、まあ神様に任せて、大筋神様こうなりたいんですという自分の意思を神様にちゃんと伝えること、そうすると神様がそれに対する策をいろいろと人の口を通し、また御言葉を通し、また他の書物を通しというふうに、いろんな手立てを使って私たちに教えてください。そしてそれがすべて今の私たちには聖霊様によって知らされるということです。これがすごいとこですね。旧約の時代はこの預言者、またアブラハム、イサク、ヤコブといったように神様に立てられたものにしか神の言葉は本当に告げられなかったんですね。 だからあのモーセがアロンとからお姉さんのミリアムにもう妬まれたんですね。神様どうしてモーセにいろいろ言って私たちにはどうして教えてくれないんだろう、私たちだってモーセと同じようにできるんですよ、どうして神様私たちに取り継がせようとしないんですか、モーセどうしてあなただけがいい子になって偉そうぶって一番になるんですかと、 お兄さんであるアロンとそれからお姉さんのミリアムはついついぼやいたんですね、モーセに言っていたわけです。でついにミリアムは大病のような皮膚病にかかってしまい、そして、このみんなの幕やこう気づいたところから外に追い出され1週間外にいないといけない羽目になる。でそういうことがあるんですね。私たちにとって妬みってすごいと思うんですよ。人間のこの一番こう嫌なところでもこの妬みというのは私たちに罪を犯させる根源でもあるんですね、隣の芝生は青いぐらいじゃないんですね。これ羨ましがる、羨ましがるのはまあ可愛いんです。ところがとうとう隣の奥さんを妬んでしまう、隣のご主人を妬んでしまう、同僚を妬んでしまうということが起こってくるとそこに罪が起こってくるんです。しかし今日今から30節を読んでいくとですね、神様はこの私たちの妬みでさえも自分のご計画を遂行する上でもまあ一種の契機にとならせてくださったり、またそのためのいわば私たちのこう推進力であったり、そういう力を与えてくださったり、そういうことにも用いてくださる。これは不思議ですね。妬みですよ、妬み。で特にここのレアとラケル、レアは望まずに、なった妻ですから、ヤコブから愛されない、ヤコブはもう愛さないですよね。もう妻となったからしょうがない、この結婚式の後は妻であるがゆえにはっきりと私があなたの妻ですよということを示すために1週間レアとヤコブは共に過ごしました。これはもうお父さんからしっかり言われたんですね。ヤコブはもうそれに従うしかない。そしてやっとラケルもめとることができたわけです。ここでですね、このラバンのこういう企みも神様はちゃんと用いたんですよ。これによってヤコブはいっぺんに2人の妻を得たわけですから、それと2人の奴隷を得たわけですから、そうすることによってついにヤコブは12人のこの今から12部族となるイスラエルの民の最初の子供たちを産むことができるようになるわけです。これが不思議ですね。神様はどこでどうなるかわからない、私たちの計画それに勝って素晴らしい計画を立ててくださるのが神様なんですね。もう本当にレアは自分がもう嫌われる、嫌われてるのがわかるので、もう本当に、神様はやはりこう憐れんでくださってレアの胎を開いてくださって、レアは何にも子供を産むんですね。最初はですね4人の子供が生まれるんです。でここで見ると最初の子供をルベンと名付けていった。主が私の悩みを顧みられたから今は夫も私を愛するだろう。いや子供が生まれたんだからヤコブは私を愛してくれるだろうと言ってルベンと名付けたわけです。ところが2人目の子の時に主は私が嫌われるのをお聞きになって私にこの子を賜ったと言ってシメオンと名付けた。でまだ愛されてないんですね。で3番目を産んだ時は私は彼に3人の子を産んだ、だから今度こそ夫も私に親しんでくれるだろうと言ってレビという名前を付けた。ところがまだ愛されてないんですね。今度こそは、今度こそはというわけです。で3人目、あ4人目をユダという名を付けた時に私は今主を褒めたたえると言ったんです。もう4人も産ませてくださったもう神様、もうこれ以上の誉れはあるでしょうか、みんな私を幸せ者と言うでしょうというくらいに、レアは子供を4人立てずに産むことができたんですね。 まあ、その他に娘が生まれてるんですよね、娘も生まれてるんですね。ところがラケルです。ラケルはヤコブに愛されても愛されても子供が生まれないんです。神様どうして生まれないんでしょうか。このレアの時もそうですが、ちゃんと主に祈ってるんですね。主が私の悩みを顧みられた。だからレアはもういくら夫に愛されなくても主に祈って与えてくださいと祈るわけです。そして与えられるんですね。でラケルももう本当に自分にこう主に祈っても祈っても与えられない。ヤコブにいくら愛されてもラケルはついに兄を妬んでしまった。祈るよりも妬んだんですね。妬んでしまった。私に子供をください、さもないと私は死にますとヤコブに言ったんですね。これはラケルよ、いくらお前を愛していても神様のすることだからもうしょうがないじゃないかと言うんですけども、ラケルはもういえいえいえ、父が与えてくれたこのビルハという召使いですね、また前アブラハムに入ったあのイシュマエルを産ませたハガルのようにですね、ヤコブにビルハを与えた。ビルハによって子供がダン、ナフタリとこう2人生まれてくるわけです。これを見たですね、レアがまたまたですね、もうこの2人の闘争はすごいですよ。もう駆け引きというか争いというか、もう妬みによるこの争いはものすごいですね。レアはですね、もう自分が子供を産むことができないということがもう分かったんですね。生まれなくなったから。するとこのラケルを見ていて、この自分の使い目ジルパを取って、これをヤコブに与えてまだ子供を産ませようとするわけです。でジルパにですね、ガドとアセルというまた2人の子供が生まれるわけですね。そこの13節の30章の13節を見るとですね、私は幸せです娘たちは私を幸せなものと言うでしょう。だから娘たちはその他にもいたということですね。生まれてる男の子をこれだけ産んで女の子を産んでるんですよ。レアすごいですねすごいです。まあ幸せ以外の何者でもないと思うんですが、だがこの2人の闘争は続くんですね。ついにですね、今度はですね、レアの長男のルベンが外ですね、恋なすび、この恋なすびというのはこう小さなこう実なんらしいんですが、これを食べるとこう発情期を動物なんかで食べても起こさせるという、そう人をこう なんていうかな、恋に落とすような、まあ、そういう作用があるんだというふうに言われてる実らしいんですけど、それを長男が取ってきたんですね。で、ラケルがその恋なすび私にくれって言ったわけです。誰に食べさせる、いやもちろんヤコブに食べさせるためでしょうが、それをくれ。でもレアはどうしてあんたにこれをあげられるんやろうか、これをあげたらあなたは何をくれるのって言ったら、ラケルはじゃ あそれをくれたら代わりにヤコブを今日あなたのところに行くように言いますから。すごいですね、この自分のご主人をですよ、もう奥さん同士が勝手に今日はあんたって決めてるわけですよ。笑っちゃいますよね。そして、レアはヤコブのところに、ヤコブが来た時に、あなたは今日はあの恋なすびで私はあなたを買い取ったんだから、雇ったんだから私のところに来ないといけないですよ、こういうすごいことが起こっているわけです。しかしこのことによってもレアは身をもって6番目の子を産むわけですね。レアはこの時ですね、3人の子を産んでるんです。イッサカル、ゼブル、そしてこのディナというのは娘なんですが、まあ後で出てくる重要な人物なので名前が出てるんだと思うんですね。ディナですね、生まれたんです。さあそしてです、ラケルです。次のページに行って22節に行きますと、神はラケルを心に留められ、彼女の願いを聞き、その態を開く。ついに嫉妬じゃ神様与えられなかったんですね。ラケルはやはり神様に祈って、そしてヨセフという子供が生まれてくるわけです。 これで11人の子供が生まれました。ラケルはこの後ベニヤミンという一番下の子供を産むんですが、これはもう産んだ後すぐに死んでしまうんですね。これはいわゆるあのベツレヘムの入り口エフラタで、埋められるんです、葬られるんですが、だから他の妻とアブラハム、イサク、ヤコブからアダム、エヴァもそうだと伝書では言われてるんですが、みんなあのマムレのところのアブラハムが買い取った墓がありましたね。あそこにみんな納められるんですけど、このラケルだけはそこではなくてエフラタの方に葬られるわけですね、不思議ですね。こういうふうにあの旧約聖書をこうずっと順を追って読んでいくと、まあ、いろんなことが分かってきて、楽しいですね。そしてこのラケルにもついに子供が生まれた。このヨセフによってまた次の話が展開されていくわけです。で、神様は不思議なんです。このような2人のこの嫉妬による確執っていうか、本当すごいこの妬みのこの心を使ってでも神様はご自分の意思を通された、私たちの思いをはるかに超えて、神様一体何考えとんねやろか、おいた弁で言ったら何かわからんわ、何考えちゃうねやろか、神様って言ったらって言いたくなるほどの思いがあるんですが、このことを通して神様は不思議なことをなされるわけです。そしてですね、不思議なことにこのヤコブが愛したラケルが産んだ子供、これはヨセフによって、イスラエルの民たちをまたカナンの地に連れ返す。ヤコブに先週与えられた言葉がありましたね。私はあなたをここに連れ戻す、連れ返すという言葉を神様からいただいている。それを現実に果たすのはモーセなんですが、そのモーセを産むことになったのはこのヨセフがエジプトに行ったからなんですね。で、モーセはエジプトで生まれることになる。で、不思議なこの神様の計画っていうのはずっと続いていくわけですが、私たちは本当にこれを見てすごいなと思う。そしてこの愛されて愛されて愛されたラケルのたった2人の子供からじゃなくって、レアの子供のこのユダ族からイエス様が生まれるんですね。ダビデ王が生まれるわけです。これも不思議なんですね。愛された妻からじゃないんですね。この神によって与えられた計画によって与えられた妻レアなんですね。そしてそのレアから生まれたレビ族は祭司職をずっとやっていき、またこのユダからはダビデ王が生まれ、そしてこれからイエス・キリストの系図に至っていくわけなんです。こう考えるとですね、神様不思議なことをなさる。この聖書がただ単に創作で書かれたもんであったら、この長い長い長い物語をどうやって作り得るでしょうか。このような神の計画の流れをどうやって作り上げるでしょうか。人の思いをはるかに超えて、神様が神の霊感によって授けられた書物であるということを本当に知ることができます。そして旧約聖書だけではなく、この新約聖書に至るまでイエス・キリストのことをもう何度も何度も知らせていくわけですね。こんなに何度も知らせても知らせても、ユダヤの人たちはイエス様を認められない。これはやはり神様が彼らの目を本当にこうカーテンでですね折ってるんだな、今は時期が来てないかなと思います。時期が来ればあのイスラエルに本当に、神様の憐れみによって本当の素晴らしいエルサレムができることだと思うんですね。見よ、天からキリストの花嫁が着飾って降りてくる。これは黙示録にある新しい天と新しい地、もう本当に素晴らしいエルサレムが天から下ってくるわけです。私たちはこの地上における私たちも見ることができる、そのような天をまた仰ぎ見、また今私たちがその天国を、その新しい天地を 本当に知ることができる、この魂の中で見ることができる、そのようなことを知らしめてくださるご聖霊様がいらっしゃる。そしてそのご聖霊様によって私たちには見ることができない、わからない計画が見えてくるということです。見えてくるんですね。そうするとハッと気がついたら、あ、これは神様の計画であったんだということが分かってくるんですね。そのことを知らせてくださるご聖霊様を心から感謝していきたい。そして私たちはそのような神の計画の中に今日も生かされているということを心から感謝しましょう。私たちの身に起こってくることの一つ一つがもう全てのことについて感謝しましょう。全てのことについて本当に主を賛美しましょうと言われたあのテサロニケ五章の御言葉も本当真実なんですね。神様はそのようにしてくださっているということです。私たちは御言葉を告白し、そのことを必ず神が成してくださるということを確信して生きていきたいと思います。アメン。ハレルヤ、感謝いたします。祈っていきます。ハレルヤ、イエス様、今日もありがとうございます。私たちの本当に思いをはるかにはるかにはるかに超えて、あなたの素晴らしいご計画を私たちの上に、またこの大宇宙に、主をあなたの作られたものすべてにおいて、あなたのご計画がありますことを感謝いたします。そのことを確信し、私たちはひたすらにあなたに従い、あなたを恐れ、本当にあなたの子供として、またあなたの友として、イエス様と共にこの世において勝利していきたいと思います。イエス様、ありがとうございます。イエスキリストの御名によって、また今日もお癒しをいただいていきたいと思います。イエスキリストの御名によって、私たちはイエス・キリストの打たれた傷によって、イエス・キリストの十字架の血潮によって完全に病から解放され癒された。アーメン。イエス・キリストの御名によって命ず、サタンよ、またその悪さをする霊よ、ここから立ち退け、出て行け、私たちと共に寄ってくるな。イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストの血潮によってお前に命ず、出て行け。
アーメン。
主がこのことをなしてくださる、私たちにこの権威を与えてくださっている、このことを深く感謝いたします。イエス様の思いと私の思いが一緒です。イエス様の権威が私のうちにあります。悪霊は声を立てて出ていき、バタバタと足音を出してここから出ていく、そのことを私たちはこの目で見ることができる。イエス様、ありがとうございます。感謝します。私たちの思い煩いも病も全てのことよ、イエスキリストの皆によって解放されよ、癒されよ。アメン。イエス様、今日もありがとうございます。あなたの皆を通してこれから感謝してお祈りいたします。
アメン。
ハレルヤ、素晴らしい祈りましょう。アメン。イエス様、感謝します。アメン。ハレルヤ。主よ、あなたの身の心からアメン感謝します。あなたは私たちの主、私の主。ハレルヤ。主よ、あなたの身の心から、あなたの身の
心から、
アメン。ハレルヤ。感謝します。